今週も浮いてるラジオ始まりました。伊達彩と
林環奈でお送りしています。
今回から図書館パートナーズをされている小田垣博一さんにお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。
おやつの紹介で今回は田垣さんのご所望でバカウケとですね、もう一個
これカンナさんからあの儚さを具現化したお菓子って私が思ってるんですけど、食べるとはかないねって思います。
じゃあ早速いただきましょう、
はい、で今回のバカウケはまた5種類
上なんです
、ね、はい、はい、まずはバカウケ、う
ん、何が一番面白いですかバカウケでは、
やっぱり青のりとかじゃないですかね、
このふんわり名人もちょっと言ってみてください。
はかない
言ってる意味わかるでしょ
崩れるちょっと崩れ具合がなんかくしゃっていうか本当に溶けるようにストローが去っていく、
なんか幻みたいな
切ない、
キノコの残り画だけを残して去っていったあの人みたいな、
じゃあ、早速小田垣さんはとても本が好きでたくさん図書館を利用されていると同時に、はい、図書館パートナーズというものをされているということで、はい、これは一体どういうことをされているんですか。
図書館パートナーズというのは、図書館員さんのため あのスキルアップ講座をやっております。で、講座を毎月定例でやってまして、はい、でそれ以外にも図書館を運営している企業さんから依頼されて、はい、あの社員研修をやったりとか、あとあの
企業が運営している図書館って例えばどんな感じですか。
指定管理業者ですね、あのマルゼンさんであったりとか紀ノ国屋さんであったり、はいはい、まあ、一番大きいところの TRC って東京流通センター
で
図書館日本を、
はいはい、
利用者側的に見たら、まあ、公共の図書館だけど、まあ、企業が入ってるっていう、
まあ、公共だけでなくても大学図書館とかでも指定管理業者がいた場合がありますので、あとまあ行政直でやってるところは、はい、あの県の依頼を受けて、はい、職員研修をやったりとかっていうことをやって、
図書館パートナーズっていうのはそういう概念が元からあったんですか、それとも小田垣さんたちが考えた、
ね、はい、あの図書館パートナーズっていうのは私が考えた、ネーミングというか、はい、お仕事ですね。でこれはあの商標登録をちゃんと取ってますので、ライブラリファシリティーター講座というのはうちでしかできない講座です、
ね、なるほど、はい、
最初はボランティアですか。
そうですね、墨田区に、2013年4月に、ね、図書館という図書館が開館になりまして、う
ん、はい、あ、最近ですね、結構ね、
そうですね、まだ4年ぐらいなんですけど、うん、それが開館する半年ぐらい前に、その図書館でイベントとかを、自主的に開催してもらって図書館をまあ活性化できるようなボランティアを集めたいというその時の館長がおりまして、はい、それで公募で集められたんですね、ボランティアとして。で、40人ぐらい集まりまして、で開館と当時にスタートしまして、
はい、それはもう地域の人限定、
いや、ほとんど墨田区ですけど、その時はまあ墨田区以外の人も入ってて、ぜひ墨田区のために 何かしたいという方であればウェルカムっていう、
まあ、会社が墨田区にあるとか、
ね、でもいいですし、まあ、もともとその時は他の図書館で働いてる方がボランティアで来ていただいたりというケースもありましたけど、で、40人いたんですけど最終的に15人ぐらいで図書館のオープンからスタートとなりまして、はい、年間60回ぐらいのイベントを我々の企画として図書館の中で
60回ってことは月に5回はやってるってことですよ ね、
すね、
じゃあ毎週以上毎週1回以上はやってるっていう
1年52週
です、ね、すごい、あ、そうですね、お盆とかお正月とか休みですもんね
それはどうやって可能にしたんですか
まあ最初は自分たちでこう企画を考えてやっていくわけですけど、そのうちこう好評のやつは
毎回、
そうそう、毎回こう繰り返し毎年やるとか、あとこれ毎月やった方がいいねってやつはこう毎月やったりとかっていうと、だんだんだんだんそれが増えてきて、
でちなみに毎月やる講座っていうのはどういうのがあるんですか。
例えば町ライブラリーのミニセミナーっていうのがあるんですね。町ライブラリーっていうのは図書館だけじゃなくて病院とかお寺とかカフェとかで、そこに本を置いて人をつなぐっていう、はい、でうちは図書館の中に 町ライブラリーがライブラリーインライブラリーで、これちょっと最初導入するとき難しかったんですけど、
借りる方はどういう感じで借りるんですか、その場合。
あ、その場合はですね、はい、だからこれは毎月1回ミニセミナーというのを町ライブラリーでやってるんですね、はい、で第4日曜日の2時から4時までっていう、はい、場所も本棚があるんで、はい、専用のそこの前でこうやるっていう決まってますので、借りたい人はその時に来て、はい、本になんか書士カード、はい、貸し出しカードが付いてるので、はいはい、それこう名前書いてもらって、
でもそれは壁文図書館の貸し、
あ、でそれは貸し出しカードのシステムとは別
で、違うんですね、
で、
うん、
そこの蔵書がどこからっていうのが知りたいの
かな。あ、蔵書、
はい、それも、あ、でこれこの間私も参加したんだけど、うん、参加費用が寄贈、
寄贈版、
そう、あ、なるほどね、う
ん、別にしてもしなくてもいいんだけど、うん、はい、うんうん、あれば
一応そう参加費が寄贈本一冊で、まあ、あの大切な本は寄贈しなくてもいいですよ、
はいはい、
で一冊持ってきてもらって寄贈していただく方には、うん、寄贈していただいています。で持ってきた本を使って、はい、その本の紹介をしていただく、自己紹介してもらうと、うん、そうそう、
自己紹介代わりに本持ってきてくださいって言われたんで、ま
あ、それは分かりやすいね、
そうそう、私新しい無職にしたでもね、その場で寄贈で自分でシールとかも貼れて、それがなんかちょっと楽しいみたいな、
でそれで、借りていただいて、で返すのはまあ次の時に持ってきてもらうか、あとは専用の紙袋をお渡しするので、うん、はい、それに入れて簡単に渡してもらえば、それは町ライブだよっていうことが分かるので、そんな感じで、まあ、やり取りはやってますね。
そのボランティアの形からお仕事としてのパートナーズに移っていった経緯は何か。
経緯はですね、ある時ですね、指定管理とか業務委託とかやられてる企業さんから、うん、ぜひあなたたちがやってることを私どもの官庁研修でお話ししてくださいっていう依頼があったんです、
はいはい、
非常にびっくりしました
ね。でもそしたらやっぱり普段ずっとやってたことが良かった
わけですね。あ、そうですね、あの常にイベントでやったことは必ずレポートという形で、うん、Facebook で上げたりとか、うん、ホームページに上げたり、うん、それを上げてないとやってないのと同じことになるので、うん、で常にそうやってこういう活動してますっていうのが、うん、たまたまその企業の方の目に留まって、うん、あ、これはすごいねみたいな話になってきてくださると、うん、で最初我々は自分たちのボランティアを養成するための講座は持ってたんですね。それを作ろうとしたんですよ、
はい、
うん、なぜかというと他のボランティアと違って主体的に自分たちで動いて、うん、で行政とも共同で対等の立場でやらないといけないので、はいはい、そこをこう学んでもらわないとうまく機能できないので、う
ん、そのボランティアさん、師匠的な働きもするんですか？
しないです。
あ、それはしない。
え、
あの、どういうふうに図書館を利用するかっていうことを考える。
どう、図書館を活性化するか、
あ、活性化
するか、はいはい、盛り上げるかっていうことですね。あの、決まった作業をするボランティアさんっていうのは結構今までも図書館に行って本の修理をしたりとか、配下をお手伝いするとか、あと、あ、うちの図書館だと読み聞かせのグループであるとか、あの、転訳さんとか転じまですね、はい、やったりする方たちがいたんですが、我々は自分たちで考えて何か図書館を盛り上げるためのことをやるっていうことで、
うん、はい、なんか私そのちらっと事前に内容とかを見させてもらったんですけど、多分図書館って部分で本を絡めてるけれど、サードプレイス的な場所を作るっていうのが目的っぽいなってちょっと
そうです、ね、
っていう感じ、印象を受けて、だからもしかしたら本当は図書館じゃなくてもいいのかなって いあのっていう感じをちょっと受けて、で、まあ、でも図書館だからそこに本を絡めてるのかなっていう感じだった、う
ん
う
ん、あとなんか本って人があって何かするきっかけ的には結構いい、
うん、いいですね、
そうね、本当あとご飯一緒に食べる、うん、
確かに、ね、そうそう、
そうですね、一番の目的はそういったあの町づくりというかコミュニティづくりですよ ね、
そうですね、
でそのために図書館とか本をツールとして使う、うんうんうん、だから何でもよくて、うん、図書館って全てに関する本があるので、
うん、そうですね、
うん、ということは、はい、図書館では全てのことができます、
テーマは無限にあるっていう、
無限にある、何をやってもいい、はい、うん、
そもそも田垣さんがこのまずボランティアしここでしようと思った理由は何ですか？
あ、そうですね、私すごいあの図書館のハードユーザーで、それもですねインターネットで予約ができるようになってから拍手がかかりまして、
ね、はい、
あ、そうですね、予約してきたらもうあの週末は図書館取りに、うん、そうするうちに、うん、墨田区だけでは収まらなくなって、うん、他の近隣の区の図書館の利用カードを作って、はいはい、そうすると他の区ではいろいろ ろんなことをやってたりしてて、イベントでその落語家さんを呼んで落語家になってたりとか、はいはい、そこの区の組じゃないんだけど、うん、こうしていったりとか、はいはいはい、でそういう時にたまたまそのボランティア募集っていう選択肢でやってたんで、あ、じゃあ自分で企画して落語会とかできたらいいなって、最初はそのぐらいの思いだったんですよ。
おたがきさんは墨田区
在住です、
はい、でうちの区の図書館はちょっとあんまり活性化してないっていう、
そうですね、あんまりイベントとかはやってなかったんですよ。なんかちょっとおじいちゃん向けの赤穂浪士の講座みたいな年末はやってて、それはそれでなんか人がいっぱい集まってるんですけど、
そのハードユーザーアプリが、うん、図書館行かない日がないみたいな。
あ、毎日ですか？
あ、今はですね、
知らない日もあるのか。
今は自分の講座とかセミナーとかがあってなかなか行けない日が多いので、ピンポイントで行ける日は決めてますけど、ね、区でいうと5個ぐらいの区の図書館使いながらやってるので、その予約が入って、
ね、それが混乱しているとこないなとかって
、でそれをこう取りに行くのにうまくその返却の本を合わせて、
うん、
取りに行ったね、うん、こうシミュレートしないとなかなか、ね、うまく回らないので、
はいはいはい、寄席在庫みたいな感じでね。
そうなんですよ。なんかそれをこう誰か管理するアプリを考えてほしいな。
図書館ヘビーユーザー向けのね。
なるほどね。
そうそうそう、借りるのはカーリルがあるので、うん、一発でどこの図書館にあって、
うん、どこがいい、総合検索
のがあるんだ。
横断検索ができるんです。それだと例えばこの図書館では10人待ちだけど、あ、ここだったら1人待ちすぐ分かるんで。
ちなみに、図書館ってそんなにいっぱいカード作れます？その違う区、その
作れ、
働いてるか、うん、居住してるか、
国によって違いますね。
国によって方針が違って、
誰でも作れる区もあるし、うんうん、在勤在学、まあ、居住者でないとダメっていうところもありますし、ね、う
ん
う
ん
う
ん、そのヘビーユーザーから自分がこう仕掛ける側になって、でなんで図書館パートナーさん立つのって本当に活発というか、そこまで盛り上げてこられたのかなっていう時に、前をかかった時やっぱりそのビジネスの思考回路を入れたって話をずらっと聞いた気がするんですけど、それは小田垣さんともう一人中心の北村志麻さんとが二人でこう考えられた感じなんですか？
そうですね、最初やっぱり図書館側もあんまり明確なビジョンというかやり方っていうのは持ってなくて、どうするかって言った時に、なかなかその企画が発想できない人とか企画書として立てられない人とかがいて、そうするとちょっと図書館への依存度が強くなっちゃったりするので、図書館にも迷惑がかかる、じゃあどうしようかっていうことで、企画の立て方であり企画書をちゃんと決めて、で全体会という中で合意性ですね、全員合意を持ってその企画を承認して、うん、でそれを図書館の方に決済してもらうと、うん、で OK もらったら図書館でイベントできるよっていうところを、そのルール化をしてちゃんとイベントが安全に誰にも迷惑をかけない形で行えるようにっていうのを作ったところが、まあ、最初のところですね。
小田垣さんは IT 企業にお勤めって聞いたんですけど、はい、 そうですね、そのもう一人のパートナーの方はどういう仕事をされてる方なんですか？
最終的には予診、会社の信用調査みたいな感じですね。その前は金融とかいろいろやってたので、
でも確かにその、まあ、ビジネスの考え方なんだろうね、
うん、普通のボランティアの集まりだとなんかふわっと決まってふわっとなんかやるやらないみたいな、
むしろプロボノっぽい感じがするかなっていうね。
やってきて一番面白いことって何ですか？
我々今一番やってるのは本をその場で読む読書会っていうことをやってるんです、
ね、読んでいかなくて、
読んで
いかなくてここにもちょっと書いて
る、ね、で一番最初は普通の読書会読んできて、でみんなでこう感想とか、いやここ分かんなかったからどうなんだろうねみたいな話をする読書会をしてたんですけど、途中で、まあ、前半後半とか分けるじゃないですか、分厚い本だと、はい、そうすると、あ、すいません今日読めなかったからちょっといけませんみたいなことを、ね、言われて、いやいやいや読めなくてもいいから来てるっていうことがあったので、でその読書会に参加してる方がこのリードフォーアクションの方と、の知り合いで、あ、こういうことをやってる方がいて、こっちの読書会のやり方も合うんじゃないみたいなことで引き合わせてくれて、で一回そのファシリテーターの方に来てもらってやってもらったんですね、 それはその未読の本をその場で読むっていう、はい、まあ、全部は読まないですけど、はいはい、そのからエッセンスをすくい取って、うん、でみんなでその気づきを共有するっていうグループワークなんですね、
はいはい、
あ、これはいいと思って、非常にその本がいっぱいある図書館とも親和性がいいと思って、沢、はいはい、村が先にそのリーディングファシリテーターの認定を取りまして、はい、図書館の中で今度自分でそのリードワークションの読書会を
やって、それやっぱりあのビジネス書というか実用書寄りになりますよ ね、 そ う、 すね、そういうやり方、
小説とか
は、ね、ちょっとあんまり向かないやり方、
ミステリーとか向いてないですね最初に
犯人見つける
わかりましたって
言って全然いくら早く読めても、ね、
あのビジネス書読書会っていうのは結構、はい、あのやってますし人気がありますし、でそれによって皆さんすごい学びをすごい得て、あ、満足度がすごく高いので、うん、リピーターの方も結構いますし、
はい、小田垣さん自身は読むのはどっちが多いですか？
今はもうビジネス書が多いですね。昔は小説とかが多かったですけど、
はいはいはい、やっぱりそれはこういうことを始めたからっていうのが結構大きいです。もう割と若い時から図書館のヘビーユーザーなんです。
若い時は高校大学ぐらいの時は買う派でしたね。
あ、なるほど。その質問なんで多分ね3回目でやりたい質問が結構あるんですよ、うん、じゃあまあ
今回はありがとう
ございました。